平和のメッセージをしたいと思います。最初にちょっと皆さんにお聞きしたいことがあるんですけども、皆さんは許せない人とか腹の立つ人とか傷つけられた人とか憎んでいる人とか、おりませんでしょうか。突然そんなこと聞かれても困りますけども、1人や2人5人や10人、いるとは思うんですね。で、まあ、そういう人たちに対してですね、和解をする責任はどちらにあるかと。それはあなた、被害者であるあなたにあるのか、それはあるいは加害者である相手の方にあるのか。それは相手の方にある、ね、悪いことをした方に当然責任があって、私は被害者なんだから、まあ、分かりやすく言えば謝るのは向こうの方だと、そう思いますよね。またなぜあなたが許せないのはなぜでしょう。それは悪いのは相手が悪いんだから。また許したら相手がつけ上がるから、下手に許しとくとね、いい気になるから、ね、あるいはここで許すとまた同じことをするから、そんなことを我々思ってですね、なかなか人を許すということができないわけであります。聖書を開きしたいと思います。コロサイの信徒への手紙の1章19節から22節をお読みいたします。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解し、ご自分の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。さらっと読んで、何を書いてあるのかなという感じですけれども、非常に重要な、平和についての教えがこの短い聖書の御言葉の中に込められております。神は私たちの創造者であられます。私たちは神作られた被造物に過ぎません。しかし被造物である私たちは神に背き、神を悲しませ、また怒らせております。今の御言葉には、私たちは神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していましたとあります。神は目に見えませんから、私たちが神に敵対しているとか、あるいは神を悲しませているとかっていうことは、なかなか実感できることではありません。また神様も私たちが何か悪いことをするたびごとに、罰を与える神様ではありませんから、神がどのような思いであられるかということを私たちは聖書の御言葉による以外に知る術がないわけです。しかし聖書の御言葉は今ここに読みましたように、悪い行いによって、私たちは神に敵対していると、つまり神の側から見ればですね、私たちは神に敵するものである、ということであります。でも私たちがそうであるようにですね、この害を与えている方は、与えられている人の気持ちは分かりにくいんですね。加害者は被害者の気持ちをなかなか理解できない、難しい、分かりにくいということがあると思います。でも聖書を読むならばですね、神は私たちが神に作られたものであるにもかかわらず、この神を神として崇めず、感謝もせず、また神から与えられております恵みを忘れ、さらには
神を悲しませ続けている、その行いにおいて、言葉において、あるいは思いにおいて、私たちはまあ極端な話、24時間神を悲しませているわけであります。神に背いているわけですね。でも私たちはそのことは分かりません。神がどれほど悲しい思いをしておられるのかということを知らないわけですね。時々はああ悪いことしたなと思って、神様ごめんなさいと言って悔い改めのお祈りをするかもしれませんが、そんなものはですね、わずか何万分の1、何億分の1なんですね。神は常に私たちをご覧になって悲しい思いをしておられると思います。そして神は義なる神ですから、正しい神ですから、私たちの罪をそのまま放置するわけにはいきません。この世界の秩序をお作りになった方ですから、ルールに反するものはそれを裁かなければならないわけですね。ですから私たちは加害者なわけですから、神によって裁かれなければならない立場にあったわけです。しかし、今お読みいただいたこの言葉をもう一度見ていただくと、神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられましたと書いてある。被害者である神の側がですね、ご自分の御子、満ち溢れるものを余すところなく宿らせた、まあ分身ともいえるご自分の御子をですね、私たち加害者である私たちの身代わりにお裁きになった。これを罰してですね、これを十字架につけて、その御子の十字架の上に私たちを許して、私たちとの間に和解を打ち立てられたと書いてあるわけです。ご自分の分身である私たちの御子をですね、私たちの代わりに裁かれた。そしてこの十字架によって私たちを完全に許されたというのが、この聖書のメッセージであります。イエス・キリストは完全な神の形であり、全く罪のない方でありましたけれども、しかし私たち被造物でありながら神に背き、神に敵対しておりました、この私たちの罪を全て背負ってですね、十字架の上で死んでくださいました。その死は完全なものでした。その贖いは、その罪の贖罪は完全なものでありました。ですから彼を信じる者はご自分の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださったと書いてある。イエス・キリストによって私たちは咎められなくなったっていうんですね。本来は咎めるところしかないものであった私たちが、キリストの十字架によって一切咎めるところのない、火の打ちどころのないものになったっていうんです。そんなバカなことが起こったんですね。変な言い方ですけど、火の打ちどころのないものに私たちはしていただいた。これはキリストの十字架の上です。キリストの十字架は歴史上の事実です。それは私たちが神を悲しませ罪を犯した、その罪を贖うためでありました。このことはとても不思議なことなんですね。先ほどから言っておりますけれども、神は被害者なんです。私たちが神に背いて、神に敵対し、神を悲しませ、神を苦しめてきた。でもその加害者の方は分からないんです、それがね。どれだけ神を悲しませてきたか、苦しめてきたか分かりませんけれども。でも神はそのことでずっとこの人類が始まって以来ですね、心を痛めてこられてる。で、本来ならばこれを裁いて、これをもう全て、撤去して削除してですね、おしまいになることのできる神が、なぜだかあえてご自分の御子を私たちの身代わりとして裁いて、私たちを許し、そして私たちとの間に和解を、平和をですね、もたらされたわけであります。被害者である神ご自身が犠牲を払われたんです。これもおかしなことですね。神様は被害者なんです。 神様は何も悪いことしてない、何も犠牲を払わなければならない、忍耐しなければならない理由はありません。しかし神は最も大きな重い犠牲を私たちとの間に平和を持つために払われたというんですね。なぜそうまでして私たちの間に神は平和を築こうとされたのでしょうか。それは神が平和の神だからです。もうそれ以外に言葉はありません。神は平和の神、無秩序の神ではなく平和の神である。平和というのはですね、ただこの波風が立たないということじゃないんです。平和という言葉は調和とも訳されるんですね。調和というのは、ちょうどそのある音とある音とがですね、和音を作るように、たくさんの音があってもその間に、適切な関係があるときにですね、きれいな和音になりますね。それと同じように私たちと神様との間にはまさに不協和音があったわけです。私たちは神様の音に合わなかった。でも神は私たちを許してですね、神様の方から私たちに歩み寄って私たちとの間にこう和音を奏でようとされたわけであります。それは神が平和の神だからです。ルカによる福音書を見るとですね、キリストが十字架にかかってよみがえられた後、弟子たちのところに現れた時に最初におっしゃったのは、あなた方に平和があるようにという言葉でした。あなた方に平和があるように、これはただの挨拶じゃないです。十字架にかかって全ての罪を許し、私たちに咎めるところのないものにしてくださったイエス様は、あなた方は今もう神との間に完全な平和を得ているんだよ、そう宣言なさったのではないかと思うんですね。最初の質問に戻りますが、皆さん許せない人、腹の立つ人、傷つけられた人、憎んだ人はおりますか？あると思います。許そうにも許せない人はたくさんいるでしょう。では和解を始めるのは被害者であるあなたですか？それとも加害者である相手ですか？それは謝るのは悪いことをしたやつだ。私ではない。私にはそんなことをする必要はない。そんなことをしたら相手は突き上がるし、また同じことをするかもしれないし、そんなことをしたら正義が成り立たない、ね。でも神はどうされたでしょうか。神は絶対的に正しい方です。人間の間にはですね、どちらが正しいということは言えません。人間はお互いに正義を持ち出すから喧嘩になるんです。お互いに正義を持ち出すから戦争になるんでしょ。戦争に正義なんてものはありません。どちらが正しいなんていう戦争はですね、この世に一度もあったことはありません。戦争裁判なんてやってますけどね、結局は勝った方が負けた方を裁いてるだけのことなんです。どちらが正しいということはこの地上には存在しないんです。ただ神のみが正しい方なんです。ただ神のみが正義を振りかざすことの許されている方なんです。その神が私たちに正義を振り下ろさなかった。その神が私たちとの間に平和を築きたいと願われて、ご自分の御子を私たちの身代わりとして裁かれたじゃありませんか。どうして私たちが自分の正義を持ち出して、いや私は被害者だ、あいつは加害者だから向こうが謝るべきだ、私にはその責任はないと言えるでしょうか。そんなこと言ってたら平和なんて絶対来ません。平和は全ての人が相手を許すことによらなければこの地上にもたらされないんです。いや、あなたが、私が100相手が悪いということは絶対ないですけど、あったとしても神がそうであったように私たちの方から和解を始めなきゃいけない。犠牲を払うのは相手だ、あいつが悪いんだから犠牲を払わなきゃいけないんだ、あいつが忍耐しなきゃいけないんだ、我慢しなきゃいけないんだ、謝らなきゃいけないんだ、そう思うでしょう。神のなさった方法はそうではありません。 神は完全に正しい方ですけれども、犠牲を払われたのは神様の方です。 100% の犠牲を神は私たちと和解を持つため、私たちと平和を保つために、築くために払われたではありませんか。私たちもまず相手がどうであっても、私たちの方から和解に歩み寄り、そして犠牲を払わなければならないというのが、これが聖書の教えなんです。聖書はそう言っていることなんです。神様がそうされたと聖書は教えているんです。私たちはただそれに従えばいいんです。許さなければならないのはなぜでしょうか。それは神が私たちのすべての罪を御子の十字架によって許してくださったからです。キリストの十字架に私たちの罪はすべて貼り付けられ、清算されました。 100% そこで許されてる。キリストの十字架のメッセージは何でしょうか。もう私たちは許されているということです。神は私たちを咎めないということです。私たちの罪を忘れ去ってくださったということです。そしてもう一つは、私たちも神がそうされたように、誰かの罪を許しなさい、平和を築いていきなさいというのがもう一つのメッセージです。平和に勝る価値はこの世にありません。神は平和のために全てをお捧げくださった、犠牲を払ってくださったからであります。最も大切なことは何でしょうか。それは平和です。罪の反対語は平和なんです。義ではないんです。平和のないところには罪があるということです。それは誰かの罪じゃないんです。私の罪なんです。平和がないというところには罪があるということなんです。私たちはあらゆる努力を払って、神がしてくださったように平和を築いていかなければなりません。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は皆さんと一緒に平和記念礼拝をお捧げすることができて感謝をいたします。平和の神であるあなたが、この世界をご覧になって、今どれほど心を痛めておられることでしょうか。神様、どうぞあなたがそうしてくださったように、私たちもたとえ自分が正しいと思っていても、神がそうしてくださったのですから、私たちの方から許し、犠牲を払い、平和を築いていくことができますように。平和のあるところに神の祝福があります。平和を願う人のところに神はおられます。神はあなたの家庭に、職場に、学校に、あなたの地域に祝福を注いでくださいます。もしあなたがそこに平和を望むのであれば、正義を望んだとするならば、そこには争いがあります。しかし平和を望むところには主の祝福があることを信じて感謝をいたします。神様、本当に今も残っている深い傷、この町には、そしてこの国には、そしてもちろん世界に、たくさんの憎しみがあり、恨みがあり、痛みがあります。でも神様、許しなしにそこに癒しは訪れません。許しなしにそこに祝福はもたらされませんから、イエス・キリストの十字架の許しが全ての人の心を癒して、どうぞ共に平和を、調和を持って生きていく世界が一日も早く参りますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。